熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もうずっと言ってますけれども、暑い、
暑い
ですね。今年は例年よりはそんなに暑くならないなんていうね、予報も出ていたんですが、なんかこう暑くなるのがすごく早くなってきました。まあ、来週火曜日はですね、もう入梅、まあ暦の上では梅雨入りということになります。まあね、梅雨の時期になると嫌ですねなんて話がありますけれども、まあこの時期はもうあれですね、こう
田植えの
時期というわけになります。
そうやね、まあ、毎年もう田植えもやり倒したなちっちゃい時やり倒したな
菜園はどうですか。菜園は
せっかくやってトラクターまでこうだけどね、なんか老人ホームが横にあるから、なんか駐車場少ないでも保存してまいって、
そうなんですか。
100坪ほどで、そこに車10台ぐらい入ってちょうどようになったとか言
われ、あの老人ホームの方たちができる菜園作ればいいじゃないですか。
いや、まだこっち200坪あんねん。でそこでやってはる
ねえ、ちょっとやって楽しいです、
ごそごそやってはります。
あれ絶対いいですよね、なんかこう野菜を育てるっていうのは。
そうやね、まあ、ねえ、楽しみで皆さんやってあるみたいですけど、まだこっちにね300坪ほど僕一応あるんだけども、まあそこまで手つけてんやけど、
土地余りまくってますね、なんか。
ちょうど1500坪土地があるとこに900坪を建物があって、でこっちは空いてるんですから、でそこを駐車場にして畑と利用してあるんです。
でも自分で野菜を育ててそれを食べるっていうのはね、健康にもいいし、
まあ、まあね、土とこう遊ぶのもええもんやね。
さあ、そして野菜といえばですね、今週からプレゼントが変わります。
はい、
今まではお米をねプレゼントさせていただいていたんですが、はいはい、今週からは上賀茂の森田良農園の賀茂なすをプレゼントするということになりました。
そうですね、6月になったら、まあ、賀茂なすが出てくるんでね、賀茂なすにしようと。
森田良農園は塾長のねお知り合いということで、いや、
まあ、学校のね、あれ、あの人なんやけどね、桂高校の妖怪から。
高校からの友達ですか。
そうそうですよ。
もう何年、半世紀ですか。
いやいや、僕らはね、まあ、農家の人ばっかりやから、大体生まれたところで死ぬんですよ。ずっとその跡取りばっかりの集まってきよるから、だからそこへ一回付き合うともずっと一生の友達になる。で必ずそこにおるから、転居するのがまずない。例えば田んぼ数えて逃げられへん、必ずおるから、そういう付き合いやから、今度はまあね、京野菜やったら今ぐらいやったら賀茂なすや
ろ。森田良農園ってどんな農園なんですか。
いや俺も知らんねん作ったら、まあ、ハウスでこうね、神が向いたら賀茂なす作っとるやん、ハウスで。よく今暑いからよく開けとくけど、だけども本人が作ったとか見たことない
でもすごい美味しい賀茂なす
ね、いいんじゃないですか。
森田良農園の賀茂なすを今週からプレゼントということになります。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより今ご紹介させていただきました上賀茂森田良農園の賀茂なす1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。 超 A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超 A。
月決
金大陸
超 A やん。超 A 通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。去年の6月は大阪北部地震があって関西でも改めて地震に対する意識が高まりました。もうあれ1年経つんですね、うん、高槻付近で、ね、被害があって、その地震からももうすぐ1年ということになります。この時間は改めて塾長に地震についてお伺いしたいと思います。最近また少し地震が増えてきたなという感じなんですけれども、ちょっと前もね関東で少し大きい地震があって、まあ、震度5とか4がだんだん普通の感覚になってきてしまっているんですけれども、まあ、南海トラフ沿いの大規模地震がですね今後30年以内に、70% から 80% の確率であると、言われているわけなんですけれども、まあ、塾長いつもね天変地異はもう仕方がないみたいなことをおっしゃっていますが、まあもう 80% というとねほぼほぼあると言っても、
まあ学者さんのね、うん、データからそういうデータが出てると思うんだけども、うん、だけどもいつ来るかわからないもんにもんを怖がっててもこれはしゃあないし ね。だからまあそれに備えるっていうことが大事やろね、う
ん、南海トラフで地震があったら関西も結構被害あるですかね。
そうやね、うん、もう大阪あたり結構波が来て浸かるという話やけどね、まあ関空あたりはなんか使えそうな雰囲気やね。
東海地震なんかもねあるって言われてますし、まだまだ関西も油断できない状況であると思うんですが、まあ、その中で地震に備えてどんな準備をしていくかということが毎回こう地震があるたんびに問われていくわけなんですけれども、うんうん、
まあまあ各地の人がね、はい、やっぱりその緊急に例えば3日分とか1週間分ぐらいの備えをするっていうのも大事なことやし、まずは水やろね。それからそういうねトイレ用の準備したりとか、うん、それはまあ大きいから自衛隊でやらなしょうがないっていうところあるんですけども、うんまあ、うちの場合はですねまず建物に自社物件が4000室あるんでね、
はい、
そこには一応徐々に地震保険をかけてます、うん、地震保険をね。それと部屋に関してはね、まあ、最近はその家具を置くやなしに作り付けが多いから、うんまあ、追ってきたりとかそんなんないようにきちっとまあ動かないようにするっていう器具も日曜大工店あたりだったら多分売ってると思うんですよ、うんうん、で我々としてはそのどういうふうにしたらいいか、そういう水を全入居者のために置くっていうわけにもいかないんで、まあ、逃げる時にですね結構ヘルメットいるやろということで、うんうんうん、まあ、2回目の更新していただいている方にはヘルメット、うん、更新契約更新していただいてヘルメットを配ってます、うんうん、それと6回目になったら長靴配ります、うんうんうん、足元はやっぱり、うんまあ、ガラスが落ちてきたりとか傷つくんで、その2点ぐらいを今やってる最中ですね、うん、だからまあ何年かすりゃ一通りヘルメットと長靴と手袋は、うん配ることができるやろと、まあ、これは、まあ、そういうことしか我々としてはできないと。それと緊急の時にまあ集まる場所はありますね、その場所の地図はあります。それもまあ、一応配ってる風に担当者がやってると思うんですけども、まあ、その程度今のところやってる最中ですね。
私自身あまり大きな地震を経験したことがなくて、まあ、塾長官もね、阪神淡路大震災とか
あれはきつかった
と思いますけれども、実際地震が起きた時ってどんな感じなんですかね。
木造の場合はね、うん、結構やっぱ揺れるんですよ、うんうん、ベシベシベシって音する、音がすごい音するね、うんうん、あれベシベシという。で鉄筋の場合はね、うちの家も木造を潰して鉄筋建て替えてんけどね、うん、うちの家内がもう地震、僕も地震あんまり好きじゃないんで、その揺れた時にですねやっぱ揺れ方が違うんですよ。鉄筋の場合はこうぐわーっとこう揺れるんですね、揺れ方左右に。木造の場合はビシビシビシッとこう極端に動くんですよ。まあどっちか言ったら鉄筋鉄骨の方がいいなという思いはありますけどね。
なんかこうすぐに、ね、ガスを消してくださいとか、うん、その机の下に潜ってくださいってか言われますけれども、実際地震が起きた時ってそんな素早く行動できるのかなと思うんですけれど。
いや
意外と
じっとはしてるのはしょうがないでしょ。
じっとなんか地震ってなっちゃうな、
揺れてるなーだーとね、
うーん
ガーッとこう揺れてるっていう、
ガスを消して玄関開けてなんてね言われますけれども、実際できるのかなって。
いや僕は阪神大震災の時に、まあうち木造の昔から逃げたからね、地震バーッと時きれい外へ逃げーととりあえずでだけど、まあまあ鉄筋にしてからね、やっぱりこう揺れが震度3ぐらいってわからないですよ、うちらほとんど、
まあ、マンションはね木造よりも、はい、まあ鉄筋ですよね、ほぼほぼ。
そうやね、あの高槻の地震の時やっぱり結構ビシビシビシ揺れました。
うん、
だからまあこれからもね、そういう自然災害っていうのはね、日本の歴史って昔からあることやから、で必ずやってくるんで、その時の備えはね、あの必要やと僕は思いますね。
あのね、少し地震があると皆さん意識が高まって、うん、こうね、そういうの買わなきゃ準備しなきゃってなるんですけれども、しばらく経ったらまた
忘れてしまう、
忘れてでまた怒ってみたいなのも繰り返しだと思うんですけれども、まあ、ねえ人間ってなんてあれなんですね、忘れちゃうのかない
や、あのこの間ね、あの熊本の地震あったでしょ、うん、
ありましたね、
あの時にやっぱり同じように僕も、まあ、お見舞い以来行ったりしてたんですけどね、やっぱり鉄筋の例えばクラックがビシビシ入ったりとかね、ね、まず水が止まったりするんですよ、受水槽の水がバーン止まったりとか、あの配管が破れてね、それから電気ですね、でそのドアがちょっとやっぱ歪んで開けにくいとかね、そういうケースがあったみたいなんで、まあ話聞いてて今一通りはまあ一応治った言うてますけどね、まあ、そういうことはただぐしゃっとね、日本の建物はぐしゃっとあんまり倒れることはまずないやろ、今拳銃確認が変わりましたからね、新耐震に、だから比較的こう潰れバシャー潰れることはまずない、傾いたりとかクラックしたりはあるかもしれへん、だけどこの頃想定が多いから、ひょっとしたらもっときついのが出てくるかもしれません、まあ、将来的には揺れてもどうもない建物に変わっていくよね、
なっていくでしょうね、こんだけ地震が多いと ね、
阪神大震災の時に倒れなかったのはプレハブ住宅らしいね、
うーん、
というのは屋根が軽かったから、
なるほど、
うん、でうちの隣の家も屋根の瓦全部取ってしまって、うん、買いましたわ、ま
あ、瓦がね重いですもんね、
重いからね、ただね逆にね、うん、なんで重くしてるか言ったら風対策なんです、
あなるほど、
ぐっとだから風には弱いけど地震には強いという、
どっちもどっち確かよしですね、なんか
でもなかなか、ま
あ、難しいんですね、
どうしても鉄筋鉄骨に なるんですけどね、
あの地震後の話になるんですが、はい、まあ、入居者さんはどのあたりのことまでこう保証されているんですか、
うん、どのあたりを保証して
どうするんですか、住めなくなった場合はとりあえず長英さんが他の住めそうなところのお部屋を用意してくださることになるんですかね、どうなるんですか、
そこまではうちでは何とか考えてないんですけどもその他の建物も全部うちの建物の鉄筋でしょ、うん、鉄筋の建物悪なるいうことは他も全部あかんいうことやから、
うん、
住むとこないでしょ、
そうです、まあ、
だけどぐしゃっと潰れるっていうことはまずないと思うんで、うん、まあ、多少の中部屋の中がぐちゃぐちゃになったりとか、うん、そんなんあるけど住むっていうことは全く僕はまあ大丈夫かなと思ったりしてるんですけどね、うん、
じゃ あのオーナーさんに関しては、まあ、地震が来たらさまざまなね今そのリスクがぐしゃっとはいかないけれどもっていうリスクがあると思うんですが、うん、まあ、こうしといた方がいい、ああしといた方がいい、まあ、免震耐震の話はありましたけれども、
まあオーナーさんは基本的にはまあ地震保険を多少入ってもらうっていうのはポイントやろね、うん、あとはまあ直さなきませんからね、さ、躯体がぐちゃ入ってるやつだと解体しないしゃあないけども、うん、ちょっとした揺れのクラック入ったりとかは直さなしょうがないでしょ、うん、だからまあ保険をかけるぐらいしかなんかカバーするようなもの多分ないかなと僕は思ってるんですけど、
まあね、もうどんだけ備えしてもまあ、どうなるかわからないというじゃなんですけれども、
うん、だけどそればっかり心配してたら前進めないでしょ、
いや本当そうですよね、難しいとこですけどね
ものすごい
難しいとこですよ、だってねそれこそもうその備蓄ちゃんとしとかなきゃと思ったら一部屋埋まるぐらいねいろいろ準備する人もいるだろうし、
置いといたらねそんなんずっと5年も10年も置いとけないでしょ、
そうなんです、
何年間に1回でしょ、
何もなくなると結構邪魔だなと思ってきちゃったりするんですよ、
そうでしょ、
そうなんですよ、難しいとこなんですけど
ね、だからあとはまあ重要な水とちょっとした軽食やね、
私も塾長のお家で行きます、歩いて歩いて塾長の
家は大丈夫やと思うね、
大丈夫そうな避難場所はそこ
で、地下あるし、
宇治まで
頑張って地下は潰れへんから
立東から宇治まで歩いて行きますそれ けで今週は塾長に地震についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね V6 のね、はい、特捜9の主題歌ある日願いが叶ったんだ、お願いします。
はい、それではどうぞ。
お部屋探しはちょい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
あ、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超A マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょい。
月決
賃貸塾
超A や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超A案塾長、住まいに関するスペシャリスト超A の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、滋賀県のラジオネーム頑固バーバさんからいただきました。ありがとうございました。最近流行りの太陽光、賃貸業でも広がっているんですか？実はずっと気になっていました。長田様は太陽光に関してどう思われますか、というお便りです。
あ、なるほどね。あの太陽光は非常に僕はいいかなと思います。で、一時あのなんか20年間をなんか42円かなんかで借り上げるっていうのがあったでしょ。あれでね、うちの管理物件の屋根をね10箇所ぐらいは太陽光発電をつけたと思いますね。だけど今だんだん下がってきたから、うん、あれなんだけども、だけどまあまあ僕はその今その原発反対してるのに、前の総理大臣のね小泉さん原発反対で日本中回ってありますけどね。だから原発一基を作るのやったら全世帯に太陽光発電を無料で配布する、うん、その人はもう原発の方がいらんのちゃうの。
いろいろ忖度があるんじゃないですか、きっと。
いや、だからそういうね、うん、関係者の利益とかそんなんやなしに、うん、国民がね大事やから、うん、やっぱりそのみんなが幸せになれるようにそんなことを排除してね、うん、上の人間がもう堂々と俺はやれるけど思うけどね。だからあれ原発作るのも金かかるし廃炉するのも金かかるでしょ、超単位で。それやったらその分を日本全国の屋根に無料で配布する。
なんでそうならないんですかね、本当にね。思いますね。
だからそれはいろんなね、そのそれに関わる関係の業者さんとかね、
利権とかあります
ね。利権とかそんなの絡んでんだけどね、それはやんのはねやっぱり政治ですわ。だから政治の人間が国のために、国家国民のためにプラスになるんやったら体張ってやろうと思ったらできんねん、うん、やらへんねん、自分が可愛いから、うん、俺はそのためにみんな、ね、ああいう世界に入って政治を頑張ってくれてると僕は信じてんだけどね。
なんかできた物事は全部シンプルなんでしょうけど、うん、まあ、いろんなことが難しくしちゃってるんでしょうね。
いや、だから気遣いとかいらんなことあるかもしれへんけども、良くなることやったら誰が何と言おうとね、うん、ガーンと僕がやるべきやと思うけど。
ですね。なんかこう何話してんですかね、国会でいつもね、みんなね。
いや、だからそういうねまあまあその政治家は政治家で一生懸命やってくれてんだけども、そんな分かりたことなんでできないの、ちょっと意味が僕分からへん
けど。まあ、だからあれですよ、みんなが気づいてるんですけど、そこにはきっとそうできない事情があるんだろうなってなるんでしょうね、きっとね。まあ、そこをそれで良しとしちゃいけないんでしょうけど。
いや、そんなこと言うてたら一つも言わないや。
まあまあそうですけどね。まあ、でも太陽光発電になったら困る人たちもいるんでしょうね、ものすごく。
だけどあの世の中はこう流れてるやん、いつも善の方向に、うん、だからいずれそれはなくなるっていうのは基本やから、うん、その人らのためのお仕事をね作ってあげたらいいだけのことや。
だそうですね、全て太陽光関係の仕事にチェンジねすればいいのかもしれないですけど。
そうや、もう最悪やっぱりこの頃ね、薄い薄いフィルムみたいなのができて、うん、こうなんかあの R も作れるような太陽光のなんかフィルムあるんでしょ。そんなんやったらもう屋根に全部それ貼るとか、側壁にね、うん、柄デザインの太陽光のフィルム貼ったらいいのちゃう。そしたらあんまりこうあのゴルフ場の潰れたとこみたいなのに容器やられるとなんかピカピカ光るような感じで嫌やけども、うん、だけど普通の一般の家屋の屋根をねそれにすんのは 俺全く問題ないのちゃうかなと思うんだけどね。
じゃあそうしましょう、
ね、うん、マンションの屋根全部それする。
そうしよう、もう塾長のポケットマネーでしましょう。
え、そう
全国民につけましょう。
もうね、もう国債をどんどん買っていただいて、お金をどんどん吸って臨電儀
そろそろまとめていただきます。今週のツボです。
はい、私はあの太陽光発電は日本中の屋根にタダで配る、国がこうすれば治ると思います。電気の不足は解消されます。皆さん頑張りましょう
ありがとうございます何を頑張るんです
かいやいや、みんなで盛り上げんねん
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはメルビークラブより上賀茂森田良農園の鴨ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超え
お送りしてきました。熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、Eガレージからです。
はい、Eガレージ奥野執行役になりました。奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちの方、ぜひアルファベットの e ガレージ検索してみてください。そして超英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。